皆さん、クリスマスおめでとうございます。12月に入りまして、皆さん本当にどのような気持ちでしょうか。子どもはですね、本当にプレゼントが楽しみだったりワクワクしているかなと思うんですけれども、やっぱり私たち大人もですね、少し嬉しいというか気分が華やぐこともあるかなと思います。こんなことがあったんですけれども、以前ですね、ある東南アジアの小さな国なんですけれども、ブルネイという国に行ったことがありました。で、その国に行った時にですね、地元のご家族と親しくなりまして、食事に招待していただいたんです。それで食事に行きまして、ご馳走をいただいて、でふとですね、壁の方を見ると、そのリビングルームで撮影された家族の集合写真みたいなのがそこに大きくかかっていたんです。で、それでですね、その写真を見てみると、その写真の真ん中にですね、すっごくこう立派な服を着たですね、座っていたんです。偉そうな、この人偉いやろうなと思うようなですね、方がですね、真ん中にこう座っていたんです。で、私はですね、何気なくこの写真に写っている真ん中の立派な方、どなたですかと聞いたんです。そしたらですね、その家族の方がおっしゃったんですね。あ、この方はこの国の王様なんですと、そのように言ったんですね。で、私はもうすごくびっくりしてですね、王様がこの家に来たんですかと聞きました。そうするとですね、このように言われたんですね。今の王様はサプライズがめっちゃ好きで、よくいろんなこの家とかですね、施設にこう訪問するのが好きなんですと、そのように言ってたんですね。めっちゃお茶目な王様だなと思いながら、でも私たちの感覚だと、王様にいきなり来られたら困るというかですね、もう友達が家に急に来るだけで、やばい、こう部屋片付けなとなってしまうのに、王様が来たら家の前で待たせるわけにもいかないし、追い返すわけにもいかないし、どうなってしまうんだろうと、そのように思いました。の人、その王様はですね、いつもこういろんな家や施設を訪問しては、その町の人のこう話をこう聞く、そのような王様だそうです。ですので、多分私たちがこう思う以上に、その国民と王様のこの距離感っていうのが、すごい近いんだなと、そのように思いました。で、おそらくそれはもう国のこう規模がとても本当にちっちゃい国なので、できることだとは思うんですけれども、それゆえにこの国民一人一人も王様のことが大好きで、すごく尊敬しているなっていうのが伝わっていたんです。で、家族といろんな話をしても、その言葉の端々にですね、私たちの王様はみたいなですね、そんなことがちらちらとこう出てくる、そんな様子だったんです。そういう経験があったんですけれども、当たり前なんですけれども、私たちの方からいきなりこう王宮に行ってこう王様に会わせてくれ、それはこうできないですよね。安全のためにこうしっかりとガードされているはずです。でも可能なのは、その時のように王様の方が王宮から出てきて、そして人々のところに会いに来るということ、それはできるわけなんです。主導権というのは王様の方にあるんですよね。で、私たちの神様は清い清い、本当に王の王なるお方です。私たち人間の方から、人間の方法で勝手に近づいていく、そんなことはできないですね。でも唯一取れる方法は、むしろ神様の方から私たち地上の世界、私たちのところに来てくださるということでした。そしてそれが本当になされた、実現したのがクリスマスなんです。そのように思うと、こうなんと素晴らしいことだろうなと改めて思わされます。今朝はですね、クリスマスのお話の中でヨセフに注目したいと思っています。ヨセフと聞くと皆さんどんな印象を持つでしょうか。で、私はですね、子供の頃ちょっと嫌な思い出があるんですね、ヨセフについて。で、それはよくちっちゃな頃降誕劇をしたというか、こうさせられたんですけれども、私いつもヨセフだったんですね。で、それがまずこう嫌で、で何が嫌かというと、こう妹がマリアなんですね。で、妹に向かって結婚しようって、なんでそんなこと言わなあかんねんと、なんかすごく恥ずかしい思いでですね、なんかそういうことを言ってたなと思いました。 で、ヨセフのまあイメージ、それぞれ皆さんあるかなと思います。で、今朝のメッセージのタイトルは、夢見るヨセフと、そのようなタイトルをつけました。夢を見るヨセフです。で、このタイトルだけを聞きますと、で、ほとんどの方、聖書を知っている方はですね、旧約聖書に登場するエジプトへ売られたヨセフ、そっちの方を思い出すと思うんです。そっちの旧約聖書のヨセフ、よく夢見るヨセフと言われます。英語だとザ・ドリーマーとかですね、そのように言われるんですけれども、旧約聖書のヨセフ、彼は夢を見たり、また夢を解き明かしたりした、本当に夢見るヨセフだったんです。でもですね、クリスマスの箇所をヨセフに注目して読んでみると、実はマリアの夫のヨセフも、実はめちゃめちゃ夢を見ていたんだということがわかります。まずマタイの福音書の1章の18節から25節をお開きします。1章の18節から25節、少し長いですけれども、聖書をお持ちの方一緒に読んでいただけたらと思います。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味であった。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。この箇所ですけれども、ヨセフが見た、まず最初の夢というものが出てきます。ヨセフは婚約者のマリアが身ごもったとそのように知って、密かに離縁しようとそのように思い巡らしていました。そんな時に夢を見て、その中で御使いが現れたんです。で、この箇所からわかる、ヨセフの人物像ですけれども、まず彼は19節にありますように正しい人であったとあります。正しい人、正しい人というのは律法をきちんと守る信仰深い敬虔な人であったということです。で、さらにマリアをこう守ろうとしていた、そのような姿勢から本当に心優しい男性だったんだなということもわかるかと思います。また、どうしようかとこう思い巡らしていたということから、何か思慮深いというか、きちんとこう考えて思い巡らしてから行動する、そのような人だったということもわかります。そしてまた、恐れずにと御使いに言われたということは、彼は恐れを持っていた。でも、それは彼がですね、きっちりと現実を見て、どうしようかとですね、現実をこう見つめて理解することのできる人であったとも言えます。そして彼の本当に素晴らしいところは、眠りから覚めた後、起きた後ですね、しっかりと語られた御言葉に従って行動に移したということです。恐れを持っていたけれども、でもマリアと結婚して、そしてその子供にイエスと、そのように名前を付けました。で、私たちは本当にどうだろうかなと思わされるんですね。神様に何かをこう語られて、それを実行していく、本当にシンプルなことですけれども、本当に難しいなと、そのように思わされます。で、しかもヨセフの場合はですね、夢で語られたんです。で、夢で語られたということはどういうことかというと、 もう朝起きたらもう何も残っていないんですよね。で朝起きて夢の中で何か証拠にですね、見つかりがこうメモ書きでも書いてくれて、もう名前はイエスと書いててですね、朝起きたらそのメモ書きが残ってたら、あ、これは確かに語ってくれたんだってですね、そのような証拠になると思います。でもそんな証拠がないんですね。皆さんだったらどうでしょうか。夢の中で天使が現れて、なんかしかもすごいことを語られて、朝起きたらどう思うでしょうか。あ、夢かって、あ、夢やったんやって、もうそれで終わるかもしれないですよね。あ、夢やったんやって。でも彼はですね、そうではなくて、あ、本当に、あ、これは普通の夢ではなくて、確かに神様が語ってくれたんだと、そのように受け取ることができたんです。まあ、それなぜなのかなと思ったんですけれども、まあ、おそらくそれはヨセフが思い悩みながら、また思い巡らしていた、そしてその中で神様に本当に自分がこうどうすべきなのか語ってほしい、そのような願いを持っていたのではないかなと思うんです。そして彼は正しい人であった、正しい人であったからこそ正しく行動したいと彼は願っていたんです。ですので神様の方も彼が本当の意味で正しい行動ができるように語られたんです。この箇所を読んで思うことはですね、なぜ神様はもっと早くにヨセフにも夢に現れて語ってくれたらよかったのにと、私はいつもそのように思うんです。18節を見るとですね、また他の福音書ともこう比べてみると分かるのは、マリアには少し前にこう見つかりがこう現れたわけです。おめでとう、恵まれた方、そのように見つかりが現れます。マリアの場合は夢じゃなくて直接見つかりが現れるんです。そして聖霊によって身ごもるということを告げたようです。そしてマリアもそのことをヨセフに分かち合ったんです。だからこそヨセフはこう悩んでいた、思い巡らしていたんです。自分はどうすべきだろうか、このままマリアと結婚することはできないと、もう離縁するしかないと、そのように彼は思っていたんですね。もしマリアが見つかりに会った同じ日にですね、ヨセフも見つかりに会うことができたら、もしくはもう二人同時にいるときに見つかりが現れてくれたら、もう一番手っ取り早いというか、二人で一緒に確信を持つことができるのに、そうではなかったんですね。ヨセフはこう思い巡らす、そのような必要があったんです。でも一つ言うことができるのはですね、神様には神様のタイミングがあると私たちは信じる必要があります。そしてそれは決して遅すぎるということはないんですね。むしろ私たちは思い巡らしながら、時には悩みながら、どうしようかこうしようか、マリアの命を守らないといけないですね。私たちもいろいろと悩みながら、そして神様を求めていく、そしてその中で私たちは神様のことを知って、そして信頼するということを学んでいくわけです。例えばですね、もし私たちの人生、あらゆる障害や困難、悩みを神様が事前に取り除いてくれて、もう全く思い悩まなくていい、そのような人生だったらどんな人生でしょうか。私たちがこう道を歩いててですね、前にこう小石とかですね、そんなんがあったら神様が事前に取り除いてくれるんですね。もうつまずかないように、きちんと歩けるように取り除いてくれる、そのような人生です。つまずくことはない。その代わりですね、何かこう人生にドキドキするような、ワクワクするような、そのようなこともないわけです。誰かと喧嘩することもない。でもその代わり仲直りすることもないわけです。苦労もしないから、逆に言うとですね、もううまくいった時の喜びもない。そのようなことをいろいろ考えていくと、逆にもう退屈すぎてですね、それが悩みになってしまうかなと、そのようにも思うんです。もし私たちが今思い巡らしながら悩んでいるのであれば、本当にその中でこそ神様は私たちにお語りになってくださいます。ローマ人への手紙の5章の3節から5節をお読みします。ローマ人への手紙の 5章の3節から5節です。3節から5節お読みします。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。とヨセフも本当に練られた品性というものを持っている人だなと思わされます。そしてまたどのような状況の中でも希望を失わなかった、絶望して自暴自棄になったりですね、何か怒ってその怒りをマリアにぶつけたり、そのようなことはしなかったんです。そのような中で本当に神様の愛というものが注がれて、御使いが夢の中に現れました。そしてヨセフはこの後また何回も夢を見て神様に語られて、そして行動をしていく、それが繰り返されていくんですね。その中を通して彼もまた本当に神様というこというお方ですね、そのことを知っていったことと思います。私たちにも神様の愛というものが注がれているんですね。そして神様を愛する者、主はですね決して見捨てることなく語ってくださいます。でもう一度マタイの福音書に戻りまして、今お読みしましたこの箇所を読んだときにもう一つ興味深いことがあります。それは一章の22節から23節、インマヌエルについての予言、それがここに挿入されているということです。もう一度22から23節お読みします。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。でここにこの預言というものが挿入されています。その理由というものを考えてみると、一つはヨセフがマリアと結婚してマリアを守っていく、それを通して処女が身ごもって男の子を産むというそのような予言がしっかりと成就していくわけです。そのことが記されているわけです。ただもう一つですね、その名はインマヌエルと呼ばれるとあるんですよね。21節のところではですね、ヨセフが語られているのはイエスとつけなさいと言われています。イエスっていうのは主は救いという意味なので、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと、その意味なんですけれども、23節はインマヌエルと呼ばれるとあります。ですのでなんか違う名前やんとむしろ思ってしまいそうな予言がここに挿入されているわけです。実際に聖書の中、新約聖書を見てイエス様がイマヌエルと呼ばれたと、そのように記されている箇所はないんですね。むしろイエス様がどのようなお方であるのかというそのような意味です。そのようなことも考えながらですね、このイマヌエルという意味を考えてみると、むしろですね、神様が世の夢の中でヨセフに語ってくださった、この出来事を通してヨセフ自身がですね、神が私と共におられるんだと、そのように一番励ましを受けただろうなと、そのように思わされるんです。神様がこの自分にも語ってくださったと、神が自分と確かに共におられるんだと、その御使いの言葉に信頼していく、そのようなきっかけになったんです。私たちも日々いろいろなことを思い巡らしています。皆さんもですね、いろんなことを思い巡らしていると思います。そのような私たちに神様はお語りになります。そして語ってくださった時に私たちは知るんですね。インマヌエル、神が私とも共におられるんだ。2000年前にイエス様がこの地上に来られた、それが印なんですね。 イエス様の名前の意味は主は救い、私たちを救ってくださったイエス様、そのお方が私とも共におられる、それが私たちの励ましです。その励ましを受け取ってヨセフが踏み出していったように、私たちも恐れることなく歩みを進めていくことができるんです。有名なジョン・ウェスレーという人がいるんですけれども、彼が召される直前にその場に立ち会っていたお弟子さんがですね、彼に聞いたそうです。先生の人生においてもう一番良かった最高のことは何でしたでしょうかと聞きました。そうするとウェスレーは答えたんですね。最も良かったことは主が共におられたことだと彼は答えたそうなんです。主が共におられる、この現実を信じることができるかどうか、それによってもう私たちの人生は大きく変わると、そのように言えます。私たちにとってもう最高のこと、それはこの世界を創造されたもう全能なる本当に素晴らしい偉大なお方、そのようなお方が私たちを愛しておられて、そして私たちと共にいてくださる、これが私たちにとって最も最高のことなんです。そしてまた私たちがこう踏み出していく、その毎日の歩みを進めていくことのできるその励まし、それがいつも同じなわけなんです。神が共におられるという約束です。有名なイザヤ書の箇所もあります。恐れるな、私はあなたと共にいる、イザヤの41の10節です。旧約聖書の方の夢見るヨセフ、彼もですね、彼のストーリーを読むと神が共にいたということがですね、何回も書かれているのがわかるんですね。神が共におられたので、旧約聖書の方のヨセフも、彼はエジプトに売られた、また投獄もされた、裏切られたりあったけれども、そのような中でも神に信頼し続けた、希望を持ち続けることができたんです。神が共におられたんです。イエス様の弟子たちもそうでした。マタイの最後ですけれども、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス様の約束がありました。その約束があったので弟子たちはですね、恐れずに出て行ってあらゆる国の人々を弟子とする、その働きに入ることができたんです。このように私たちにも同じ約束が与えられている、私たちへの励ましは神が共におられるということです。続けてですね、マタイの福音書の2章の13節から15節もお読みします。一緒にお読みください。はい。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。この場面はイエス様が馬小屋でお生まれになられて、博士たち、東の国から来た博士たちが帰っていったその直後の箇所です。ここでもヨセフは再びこう夢でもう一度語られます。で、その夢で語られた内容は、幼子イエスとマリアさんを連れてエジプトに逃げなさいと、そのような内容だったんです。で、皆さん、クリスマスの物語というとですね、どのようなイメージがあるかなと思います。で、多くのクリスマス物語というのはどっちかというと温かい和やかな雰囲気で終わるかなと思うんですね。家畜小屋で羊飼いや博士たちに囲まれて、貧しい、汚いかもしれないけれども、でもそこに何か希望があるようなですね、温かい雰囲気で幕を閉じる、 それがなんかクリスマス物語の定番ですよね。馬小屋があって、なんかこう夜空に星が輝いて、で、チャーンチャーンチャーンっていう感じですね。なんかもう、あ、いい感じで終わったなっていうのがクリスマス物語かなと思います。でも実はですね、この聖書を見てみると、もうそのもう次の段階からですね、もう場面が急展開して、もう悲劇的な、あ、悲劇がもう襲ってくるもうわけですよね。もう場面が、雰囲気がもうガラッと変わります。もう命を狙われる状況に陥って、イエス様は、もう戦争から逃げる難民のような、そんな、まあ、亡命者のような状況でですね、エジプトへと逃げていくことになります。もう和やかな雰囲気はですね、そこにはもう全くないわけなんです。でもですね、本当にこういうことっていうのが私たちの置かれている現実だなと、そのように思わされます。私たちの毎日においても、本当に祝福があったかと思えば、戦いや攻撃がやってくるわけです。日曜日の礼拝で恵まれたなと思ったら、もう月曜日からはこう戦いなわけですよね。イエス様も博士たちから贈り物をもらい、素晴らしい礼拝を受けたかと思えば、もう夜に逃げていかなければならない。そのような状況だったんです。でも、この出来事を通してイエス様もですね、私たちと同じようにこの世界の現実、というものを体験してくださったんです。このエジプトへ行かざるを得なかった、そのことも二人のヨセフの共通点と言えると思います。旧約聖書のヨセフは売られてしまってエジプトに連れて行かれました。新約聖書の方のヨセフは赤ちゃんのイエス様、その命を守るためにエジプトに逃れたんです。理由は異なりますけれども、二人とも悲劇的な苦難の移動であったということがわかります。そして、ヨセフとマリア、そしてイエス様は、イエス様の命を狙っていたヘロデが死ぬまで、そのエジプトに滞在したんです。エジプト滞在中の出来事、何も記されていないので、わからないですけれども、まあ、おそらく本当にいろんなことがあったと思います。大変なこともたくさんあったはずです。多くの人に助けてもらったり、また危険があったりもしたはずです。きっとですね、博士たちから受けた贈り物、それがエジプトへの行き帰りと、そこでの滞在のための資金になったであろうと、そのように言われています。神様は必要な助けというものを必ず備えておられるんです。そしてですね、このエジプト滞在、そこからの帰還、それを通して一つの予言というものが成就します。そこにありますように、主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。この予言というのは、ホセア書に記されている言葉です。で、もちろん、この予言、まあ、言葉っていうのは、もともとはですね、イスラエルの民について語られた言葉であるというのは明らかです。イスラエルの民はエジプトで奴隷だったけれども、主がイスラエルの民を子としてくださって、エジプトから呼び出して救い出されたんです。でもその言葉がですね、イエス様にも適用されて、ここで引用されています。神の一人子であるイエス様もエジプトから連れ出されたんです。これはまあどういうことかと言いますと、イエス様もこのイスラエルの民の歩み、それをなぞられたということです。イスラエルと同じ経験をイエス様もされて一つになったと、そのようにも言えると思います。エジプトを脱出して約束の地に帰ってくる、その道のりをイエス様も歩まれた、その苦難というものをイエス様も経験されたんです。イエス様は私たちが毎日歩んで、そして経験しているその道のりをイエス様も歩まれたわけです。私たちと同じ喜びや悲しみや そして悔しさや楽しさや、そのようなですね、道のりをイエス様も私たちのために歩んでくださったんです。むしろそのためにこの地上に来たということができます。そしてイエス様もその道、自分と同じ道を歩んでくださったんだ。それが私たちの慰めであり励ましとなります。ですので私たちが今日歩いているその道、また今週歩いていくその道もイエス様がすでに歩んでくださった道なんです。最後にお開きするのは2章の19節から23節のところです。2章の19節から23節、一緒にお読みしたいと思います。はい。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。ここでもヨセフは2回も夢で語られています。まずエジプトにいた時にイスラエルにもう帰っていいよと、そのように夢の中で語られたんです。で、最初はユダヤ地方に帰ろうとしたようです。きっとヨセフの本籍地、そしてまたイエス様が生まれたベツレヘムに帰ろうとしたのかもしれません。でもまた夢で語られた、夢で警告を受けて、結局北の方のガリラヤ地方、ナザレに戻っていったんです。このように見ていきますと、結局ヨセフはこのマタイの福音書の1章から2章、その間に4回も夢で語られた。そしてそれに従っていったということがわかるんですね。ですので本当にこう夢で語られて、それに従う、夢を見るヨセフと言えます。神様の語りかけにはいろいろな方法があります。そして人によってですね、私はよくこういう方法で神様に語られますというなんかタイプというかですね、そのようなものがあるようですよね。ヨセフのように夢で語られる人もおられるかもしれません。またよく幻を見ますという方も私は知っています。また祈りの中でこう声を聞いたりですね、聖書を通して語られる、またメッセージを通して語られるという、まあ、そのようなこともあります。グレッグ先生はですね、一時期もうやたらともう夢の中で神様に語られまくったそうなんですね。それで神様に、なんでいつも夢の中で語るんですかと神様に聞いたら、起きてる時はもうあなたは喋りすぎて私の声を聞いてないから、だからあなたが喋っていない夢の中で語るんだと、そのように言われてですね、ちょっと反省したというか、あ、もう日中も神様語りかけておられるのに自分の方が聞いてなかったんだと、そのように学ばれたそうなんですけれども、そういう部分も本当にあると思います。本当にいろんな方法を通して神様は私たちに語っておられる。ですのでその声を私たちは聞いていく必要があるんです。そして私たちはその語りかけにどのように応答していくことができるでしょうか。ヨセフは恐れたんです。でも恐れながらも神様の御心の中を歩んでいきました。この1章から2章、それだけでもですね、ヨセフは三つの予言の成就に関わったんです。もし彼が夢の中で語られたことに従わずにマリアと結婚していなかったら一体どうなっていたんでしょうか。私は降誕劇でヨセフをする必要はなかった、そんなことはどうでもいいんですけれども、もうクリスマスの物語がもう全く違うようなストーリーになっていたかもしれないんです。もしヨセフがエジプトに逃げなかったら、夢で語られたけれども、いやそんなん大丈夫だろうと逃げなかったら、イエス様殺されていたでしょうか。もしくはナザレに行かなかったら、イエス様がこうナザレ人と呼ばれる、 その予言が成就しなかったかもしれないんです。ヨセフはおそらく自分の決断を通して予言が成就するなんてもう全く考えていなかったはずです。ただですね、もう一歩一歩従順に神様から語られることに従っていったんです。でも主からの言葉に従うことを通して予言が成就していきました。本当に彼の思いを超えた、そのような出来事だったんです。私たちが主に従っていくときに、神のご計画というものが実現していきます。私たちは、私たちの行動が神様の計画の本当にどの部分を満たしていくのか、それは本当はわからないんです。でも、絶対にですね、神様の持っておられる大きな計画、大きなパズルのどこかの1ピース、2ピース、わからないですけれども、それを私たち一人一人が満たしていくことになります。なぜなら私たち一人一人は本当に神様が私たちを愛して、創造して、そして選ばれて、そして私の本当に御心のうちに歩んでほしいと、そのように願っておられる存在だからです。詩編37編の5節。詩編37編の5節。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。本当にヨセフは自分の人生主に委ねたなと思います。もうマリアと、婚約していたばっかりに何か大きなところに巻き込まれた、まあ、そのような人生のように見えるかもしれないですけれども、でも神様の大きな計画の中で主に委ねて、そして主の計画というものが実現していったんです。ヨセフは大工でした。普通の職業です。預言者とか王様とか祭司ではなかったんです。特別な立場の人ではなかったんです。まあ、そのようなマリアもですね、本当に普通の女性でしたけれども、本当にそのような普通の人に神様は語ってくださる。そしてそのような普通の一人一人を通して、もう神様のとてつもないほどの大きな計画というものが実現していくんですね。世界中の人を救う、その救い主が生まれるために用いられた、そう思うと本当に素晴らしい働きをヨセフはしたなと思います。有名人のお父さんとかお母さんってちょっと注目されることありますよね。こんな素晴らしい人を育てた両親どんな人だろうかと注目されたりします。今だったら大谷選手の両親どんな教育をしたんだろうとかですね、昔テレビ見てたらイチローのお父さんがインタビューを受けていましてね、なんか父郎とかいうふうに呼ばれていましたけれども、こう、まあ、なんか両親どんな両親だろうっていうのはこう注目されるところかなと思います。でヨセフは本当に世界中の人の救世主となる、そのような人の誕生にこう関わったんです。幼かったイエス様とマリアを守った、もうすっごい働きをしたんです。でも皆さん今日の箇所を読んでですね、気づかれたかどうかわからないんですけれども、本当に興味深いことにヨセフ自身の言葉、それは全く出てこないんですね。ヨセフが夢を見てどう思ったとか、なんか反応したとかですね、何か意見を言ったとか、まあ、そのような彼の言葉っていうのは聖書に全く記されていないんです。そしてナザレに戻った後、それ以降はヨセフはですね、ほとんど聖書に登場することもなく、聖書の表舞台から消えていく姿を消すことになるんですね。もうこんなにも用いられて、しかも信仰の人だったのに、つまりですね、もうあくまで主役は神様であって、ヨセフは神様のために用いられた、特別にその時期に特別に用いられた器であったということです。私たちはいつも自分を出そうとしてしまうと思います。自分の願いを実現しようとしたり、自分の計画を成功させようとします。また自分の意見を出そうとするんですね。でも全ての中心は神様ご自身です。私たちがそのことを認めるときにこそ、本当に主は豊かに働いてくださって、素晴らしい御業を成してくださいます。 最後にある本に載っていました一つの話をご紹介して終わりたいと思います。スコットランドの西岸にあるですね、本国から離れた島があるんですけれども、ルイス島という島があるそうです。1920年にその島に住んでいた二人の高齢の姉妹が、女性がですね、ある祈りを始めたそうです。でその祈りというのは、神様、リバイバルをこの場所に与えてくださいという、そのような祈りを二人は始めたそうなんです。お姉さんのペギーさんは84歳で、もう目が見えなくなっていたそうです。妹のクリスティンさんは82歳で、リウマチで腰が曲がっていて、もう歩くのも大変、そのような状況だったそうです。でも、その姉妹、彼女たちは祈り続けて、そしてですね、もうある日突然に神様の御業がその地域に現れ始めたそうです。神様の臨在がもう何か島全体を覆っていて、そこに住んでいる人々が急に植え替わきを持って神様のことを意識する、そのような状況になったそうなんですね。島にいくつかあった教会の礼拝、もうどこも一気に超満員になったそうなんです。そしてまた平日の夜に伝道集会をすると、もう島中の人々が教会にやってきて溢れてしまう。そのせいで町のお酒を飲むような場所ですね、酒場は誰も人が来なくなってシャッターを閉める、そのようになったそうなんですね。そのようなリバイバルが30年間続いたそうなんですけれども、でもそのスタートというのは2人の体の不自由な姉妹の祈りだったんですね。ちなみにその中でたくさんの人が救われたそうですけれども、その救われた中の一人はペギーさんの姪っ子のメアリーという女性です。でメアリーさんはやがてアメリカに移住して、そしてトランプという名字の男性と結婚して、生まれた長男がやがてアメリカの大統領になったそうなんです。でペギーさんはですね、リバイバルのために祈っていた、その時に使っていた聖書をメアリーさんに後にプレゼントして、メアリーはその聖書を長男にプレゼントして、その聖書はやがて大統領の執務室に置かれたそうです。このようなストーリーを聞くときに、神様は本当に普通の私たちと同じような人々を用いられるんだなということを思わされます。高齢で体も不自由だった二人、その二人が用いられたように、むしろ弱さを抱えて困難を感じる、そのような私たちを主は本当に大いに用いてくださいます。神様はこのクリスマス、そして新しい年に向かって皆さん、そして私たち一人一人をもう大いに用いてくださると信じます。ヨセフの行動を通してもう数々の予言が成就していった、そしてイエス様の誕生が守られたように、私たちを通しても神様の計画というものが実現していきます。今日の箇所を読んで思うのは、神様の導きっていうのは本当に一歩一歩なんだなと、そのように思わされます。最初の夢で全部は語られないんですね。マリアと結婚しなさい、でもその後馬小屋で赤ちゃん生まれることになって、その後エジプトに行くことになって、戻ってきてベツレヘム行こうかな思うけども、ナザレの方にあなたは行くことになるよって、最初には語られないんですよね。もう一個一個順番に順番にこう語られて、それにヨセフは従っていく。本当に神様の導きっていうものはそのように一歩一歩導かれていくわけです。もう最初のとこでストップしていったら、そこで終わってしまうわけですよね。ヨセフは夢で語られました。私たちは本当にどのように語られているかなと思います。神が共におられる、それが私たちへの約束です。神様が共におられるんですね。誰かが共にいて、いつも横にいる、いつもついてくるけれども、ずっと黙ってたらなんか気持ち悪いですよね。そこにおったんかと、そう思いますよね。神様が共におられる、いつもおられるのであれば、私たちに語ってくださるということです。共におられる主が私たちに何も語らない、守らない、導かない、そんなことはありえないんです。 主は必ず語ってくださって私たちを守り導かれます。そして神様の偉大な計画が実現していきます。共に信じていきたいと思います。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。一緒にしばらく祈っていきたいと思います。本当にこのクリスマスの時が何か特別な時であって、また私たち一人一人に特別に今年も主が語っておられることがあると思います。本当にその主からの語りかけというものを今一度一人一人受け取って、そして本当に主が願っているところに私たちは使わされ、またするべきことをしていきたいと思います。今しばらくそれぞれ静まりながら、また主に祈りながらですね、本当に主が語りかけておられるその声に耳を傾けていきたいと思います。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、感謝します。また本当にこれまで導いてくださった神様の恵みを思い起こして本当に感謝したいと思います。これまで確かに導いてくださった主が本当にこれからも導いてくださいます。本当に途中で私たちのことを見捨てたり見放したり、本当にそういうことは絶対なさらないお方です。ヨセフが主に信頼したように、私たちも主に信頼しながら一歩一歩歩んでいきたいと思います。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、まあ、この時もう一度それぞれの思い煩い思い悩みを主にお委ねしましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ。主は導き導きよ、主は導きを持って足をここまで支えられた、主の十字架の後またついてゆきます。あなたのの主は導きを、主は本当に主の導きを感謝しながら一緒に賛美したいと思います。私をここまで支えられた主の十字架の後をただついて行きます。あなたの あなたの御顔を見つめて御声を 一度あなたの御顔を見つめて、
あなたの御顔を見つめて、御声を頼りにして、癒しの後を行かせて、うなさに愛する主よ。
しばらく総額を過ぎてください。皆さんは本当に何を語られているでしょうか。主が語られたこと、何かそれが何かの妨げによって邪魔されるのではなくて、本当に信仰を持って踏み出していくことができるように、お一人お一人の信仰がさらに強められて、本当に一人一人を通して神様の素晴らしい御業が今週も現れていくことを信じます。ハレルヤ。主を感謝いたします。お一人お一人をイエス様、あなたの祝福と油注ぎによって満たしてくださって、聖書の登場人物一人一人を通して本当に神様の偉大な計画が実現していったように、この場所にいる私たち一人一人を通しても主の偉大なご計画がこの年も、そして来年に向けても実現していきますように、私たちが主に大きく期待することができますように、また失望することや思い悩むこともありますけれども、そのために主よ、あなたが語ってくださって、あなたが私たちと共にいるということを受け取っていくことができますように、インマヌエル、神が共におられる、このクリスマスの時その意味を私たちがしっかりと受け取ることができますように、ハレルヤ。主よ感謝いたします。イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。主よ、もう一度この賛美を賛美しましょう。
主は
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に、今よりのち常しえまでも豊かにありますように。アメン。 主に栄光を開始します。